白馬
第95回目の配信です。
はい、
私東京ミルクホールの新庄由紀と
ちゃんまつ2016です。
この配信はしがないおじさん2人が主に映画、漫画、ゲーム、アニメなどについて思いつくまま気の向くままに語り合う娯楽文化系情報系番組でございます。
いや
はい、というわけで明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
もうね、何、新年2回目ですか。
はい、
2回目の配信ですけど、
はい、
あの新年初収録で
なんですぐそうやって内幕を言う。
いやちょっと新たな気持ちでまたね、
ちょっと前回、ね、聞き直してちょっと反省点があるんですけど、
なんでしょう、
はい、またがなくてよかったね。年
またがなくてよかったですか、
うん、
でもあれぐらいのボリューム感でよかった
か。ボリューム感は良かったと思うんだけど、うん、
あれ
1本だと10とワースト5でよかったんじゃないかなっていう。
あ、その話します、うん、いやそう思う。それ言うと僕もトップ50って大丈夫かいなと思いましたよ、う
ん。なんか去年やったから、一昨年やったから大丈夫かなと思ったけど、
一昨年も50分やったんですっけ。
やった、なんだかんだ。
毎年一応50分はちゃんまつさんの中ではあるんですもんね。
そうそうそう、
そうですよね。ただ
あ、じゃあ一昨年はね、30何本だった。
あ、そっかそっか、50本なかったんだ。
うん、だちょっと長かったから別に年またがなくてよかった、
はい、
まあいっか、
まあい
いや
じゃないですか。
うん、
なんかね、
過去は気にしない。
一応映画ポッドキャスト感出たんじゃないですかね。
映画ポッド、あ、うちらはね、
一応映画ポッドキャスト、
やっぱ根っからの映画ポッドキャスト、いや、ポッドキャスト、
ポッドキャスト、
根っからの映画ポッドキャストだから、
映画ポッドキャストなんでね、うん、はい、うん、一応まあ、それ感のアピールでよかったですね、
はい、
うん、まあ、結果的にね、まだあのやってる映画とか、あとはあのレンタルで新作になったばっかりの作品とかいっぱい
あ、これからあれやりやすとかもね、うん、紹介できたから、
そうそう、あれ収録した後にビデオ屋行ったら新作コーナーにずらーっと並んでて、おおって思いましたよ、知ってるとか思って。
まあ、うちらのおかげでそれが並んでるわけではない
じゃん。そうですけど、いやそうですけど、なんかちょっとそれで得した感じだったなと、
う
ん、
あ、 そうね、
そういうのをちょっとね、味わっていただけると、はい、まあ、はい、幸いかなと、
はい、
いうことなんですけど、どうですか最近は。
いやー、
正月
とんでもない、
え、
テレビ番組を見つけてしまいました。
テレビ番組、
はい、
正月番組ですか。
はい、
は、何でしょう。
僕はね、レーダーのように常にパトロールしてたんですよ。
ソナーをソナポケを、
そしたらですね、
はいはい、
とんでもない番組を見つけてしまいました。
なんですか。
いや、なんか深夜にやってる若手芸人のなんとかとかさ、
はいはい、
そういうんじゃないんですよ。
そういうんじゃない。
ええ、は
い、
これは
1
月1日、
は
い、夕方6時半。
元日の夜。
下手したらもう全員がテレビの前にいる時間よ、なんか。
ああね。
もうみんな見てます。
みんな見てます。本当ですか。
で、Eテレです。
Eテレ。
はい、
はい、
で、先に裏番組とかいろいろ言っていきましょうか、
はいはい、
嵐
やってましたね。
なんだ、
ええ、
もうほぼ日本のオールスターが出てるわけですよ。
嵐が言ってないのに。まあでもそうですね。まあでもそう
なんですよ。あのなんか、飛ぶやつとか、
飛ぶやつね、
飛び箱飛ぶやつとか、なんかわかんないけど、お使い行くやつとか、
ざっくりしてるな、
うん、よくわかんないけど、なんかみんな知ってるような、
みんな知ってる、まあもう鉄板のね、
嵐 V6、
はい、ね、年の初めに、
TOKIO とかも、
TOKIO とかもやってましたね、はいはい、
みんな
出てる中、はい、
知ってます、夕方6時半から E テレで何やってたか、
引っ張るなぁ、はい、
言いましょうか、番組名、
お願いします、
香川照之、
はい、
昆虫すごいぞ。びっくりした。
昆虫すごいぞ。
びっくりした。もうだってリモコンの手が止まったもん。ちょっと待って。これ何？今これ録画？CS？ いや違う、イーテレだな。イーテレで1月1日の午後6時半から香川照之昆虫すごいぞ。おかしいでしょ。
すごい。
これどういう番組かっていうと、
イーテレは今年この路線で行くという。
今週すごいぜですね。
すごいぜ。
香川照之さんが、
すげえ。
香川照之さんがですね、はい、なんか殿様バッターだかなんかの
カマキリですね。
カマキリだから。
カマキリの着ぐるみを。
そうですね。なんかバッタの、
ねは
い、バッタの格好をして、あの、はいはい、玉川沿いをバタバタしてました。
バッタだけに。
バタバタガチで捕まえに行ってました、香川照之さんが。
おこの人が捕まるんじゃないですかこれ。
ガチで30分この格好してたからねこの人。
これどういう…
どうしちゃったの。なんかね、ちょっと俺調べたら、なんか俺再放送らしいんだよ。
あ、再放送
10月ぐらいにやって、あまりにも反響がでかすぎるから、
1月1日の夜6時半から再放送
で、 E テレの編成は夕方の6時半にこのお化け番組をぶっ込んできたらしい。これ数字が取れると いう判断でね、間違った判断の上。
はい、
すごかったね。凝視できなかったもんね。
や
今目の前で行われている何かこう、
はい、
パンドラの箱を上げてしまった何かで、
そうですね、
しかも香川さん俺年末最後に見たのがなんか離婚会見かなんかの でさなんか10日ぐらい前なんかすげえへこんでる映像だったのに
すげえ
気合入った着ぐるみを着てる夢の30分
夢の30分
香川照之昆虫すごいぜ
俳優生活苦節28年って書いてますけど、あーすげえ、
まあ、寺田心くんも出てるしね、
うわーリトルベンでおなじみの、
うん、これはすごい
殴りたい子役ナンバーワンでおなじみの、うん、
これが面白い面白くないじゃなくて、
はいはい、
2017年1月1日夕方6時半から E テレでやってたという事実だよね、
は
い、
事実ね、
これがすごいんだ
よ。いやすごいですよ E テレすげえなー、
香川さんもさっていう話なんだよな。まさか香川さんもまさかここで再放送されるとは思ってねえだろうな。
まさかね。
あ、殿様バッタをずっとなんかバタバタやってた。なんか
殿様バッタをまあ追いかけてる、うん、ご本人はこれカマキリの格好ですよね、
うん、よくわかんないけど、
ね、よくわかんない、ね、
殿様バッタってガチで捕まっちゃうとあれさキモいじゃん、でかいから。
うん、キモいっすよ、
うん、でそれをガンガンアップで映してたもんね。
あ、
正月の夕方
が。E テレはそういうとこありますからね、やっぱね、昔から、
うんうん、っていうのが、
はい、
最近あった面白いこと
あーすごいのぶっこんできましたねこれね、
うん、
びっくりしましたよ。これに勝てるトークないですよちょっと絶句しましたよ。
人間よ昆虫から学べって言ってる
すごい説得力
香川さんが言うと1月1日から言ってんじゃねえよお前離婚したばっかり
だからさ大和田常務
大和田常務がよ、
大和田常務
やっぱ香川照之はね裏切らない男だね。
裏切らないなー、うん、いやーね、
今日はこれぐらいかな、じゃあ、
うん、これでもう終わりでも
いいね。
いやちょっと僕はまあ平和な正月だったんですけど、
うん、
はい、朝ね、朝というか年明けで、夜明け前に初詣に行こうと思ったらですね、酒飲んでいたので、まあ、寝てしまいまして、
まあ、いつものパターン、
まあ、気がつくと、そうですね、気がつくと朝になってるっていう感じだったんですけど、
うん、
まあ、そこから朝6時ぐらいに目覚めたんで、そこから行けばよかったんですけど、2度寝、3度寝を繰り返してですね、結局、まあ、2時半ぐらいに起きるっていう最悪の寝症今年はちょっとあのいつもと違うところに行こうと思いまして、あの上野の寛永寺に行ってですね、普通にあの初詣してきたんですけど、帰りにあのアメ横をちょっとね寄って帰ってきたんですけど、
エルビスに会ってきた。
あ、エルビスちょっとね分かんなかったんですけど、分かんなかったんですけど、すごいですねアメ横、正月でも。
すごいやっぱり、
はい、あのねやっぱね日本人は行かないんですね正月のアメ横。
外人さんばっかり。
年末に行くんですよね。年末に日本人はアメ横に行って正月の食材を買ったりとかするんですけど、年明けでアメ横行くとね、すごいですよ。完全にここは日本なのかっていう感じで
した。そんな感じなんだ。
ブレードランナーの世界ですね。
へ
すごい。なんか日本っぽいなんか怪しげな看板とかはあるんだけど、完全にそのいる人とかあの出てる店とかが完全に東南アジアの何かです。
へ
え。もうあそこなんかアメ横何本か通りありますけど、全部の通りにあのケバブ屋さんあるじゃないですか。
あるあるあるある。
ケバブ屋さんの店先でですね、あのアジア人っぽいあの男女2人組がですね、あの買い物しようとしてるんですけど、その人はあの言葉ができないらしくて、
うん、
まあ、日本語は当然できないんですけど、うん、英語すらできないらしくて、
うん、
必死にあの、なんていうんですか、このメニューのやつを指さして、
うんうん、
って言ってるんですけど、
あ、大変だ。
あの売ってるおじさんはあのそっち側が見えないんで、うん、あの全然通じてなくて、一回出てきて、あーとか言って、なんとかなんとかーって言って、なんとかケバブって言ってるんですけど、もうね、あのまさかの英語もできないんで、その人は。あの共通語としての日本語でやり取りしようとしてどっちもコミュニケーションができてないっていう最悪の状態
に、ね、
陥ってまして、
はい、
すげえなと思って、あのでもなんかあの最終的にあのケバブで平和が訪れた感じなんで、あのワンコリアみたいな、あの世界が統一された感がすごいありましたね平和
よくわか
る。いや、そうです
。そうで、僕実家鎌倉に帰らせてもらって、はいはいはい、改札のところで、はいはい、多分こう駅員さんに、
はいはい、
携帯持ちながら、
うん、
事情を説明してる外国人の方がいて、
はい、
で多分よくそれが伝わってなくて、
はい、
まあ、多分英語だったらね、まあ、ぶっちゃけちゃんまつ身振り手振りで何とかごまかせるんで、
まあまあまあ
まあ、聞こうかなと、あ、まあ、なんかどうしたのみたいな、
はいはい、
May I help you みたいな感じで聞こうかな、
は
いはい、と思ったけど、はいはい、まあ、日本は法治国家だからいいだろうと思って帰ってきました。
あ、法治国家だからいいだろうということで、
法治国家だから
放置してきました、
ええ、
あ、それが言いたかったですね、
ええ
うん、なんか途中からなんか分かりましたけど、
うん
うん、
まあいっかなみたいな、
まあいっかな、
ガチで困ってねえしみたいな、
まさに法治国家、
うん
うん、そんな、そんなネーション、
はい、
はい、
ということで今日は
ということで、いや今日はですよ、そんなお正月にですね、見た ものをちょっと紹介したいと思います。
あ、正月休みに、
はいはい、ということで今回は俺たちの、新庄がお正月に見た映画シリーズ俺たちのシュートということで、ちょっとあのできれば2本いこうかと思うんですけど、1本目の、まとまり具合によってちょっと変わってきます、うん、とりあえず1本目は、うん、スマップ主演のですねサッカー映画シュート、劇場、実写映画版ですね。
スマップにやっぱリスペクトを表してね、
はい、そうやっぱね、年末一番大きいトピックスとしてはですね、あのスマップ解散というスマップ解散というのはちょっとやっぱね、はい、非常に僕の中では大きな事件だったなと思うんで、そこに
昨日も夜中さ、
はいはい、
テレビ見てたらさ、なんか中居君が深夜番組の司会やってたから、
ああ中居の窓、
うん、ね、二度見しちゃったもんね。
あ、二度見しましたか。
なんでかって言ったら、ええ大丈夫なのと思っちゃって、あ、いいのか、別に何を別に中居君は悪いことしてないし、
レギュラー番組ですから、そうそう、
解散しただけだから別にいいのかみたいな。
スマップの名前入ってないんで、スマなんとかじゃないんで、
う
ん、
そうそう、ちょっと一瞬時は止まったよね。
はいはい、もうサタスマとかスマステとかプススマとかそういうんじゃないん
だ。そういうこと言う、だからそういうんじゃないんだもんね。
その辺もう軒並み終わるかタイトル変更を余儀なくされてますから、中居の窓は平気です。中居さんはもう
個人なんか、あ、はい、あ、いいのか出ててって思っちゃ
った。いや別に。
でそんな
スマップ出ちゃいけないみたいなんじゃないん
で。でそんなスマップにリスペクトを表して、
はい、表してスマップロスに、陥ってしまった私はですね、うん、正月にシュートを見ました。映画、はい、のでこちらをちょっとご紹介したいと思います。
はい、スマップが主演している映画シュート
で、は
い、
映画シュートですね。はい、
まあ、みんな年末見たやつだよね。
そうですね、もうみんな見てると思います。もともとはあの漫画原作のね少年マガジンでやってた、うん、
これ面白いよね、
シュートというサッカー漫画、ね、う
ん、幻の左や、
幻の左、うん、はい、大島司先生ですかね、うん、はい、この先生、男性のような名前ですけど、まあ、実は女性なんですけど、
はいはいはい、これいい漫画ですよ。
いい漫画ですね、はい、でこの漫画がですねこう非常に長くてですね、1部2部3部4部とありまして、全部、単行本を合計すると多分60何巻になるのかな。
そんなもんなんだ、俺もっと長いと思ってたよ。
あ、本当ですか、うん、結構それでも十分長いと思うんですけどね、
まあ、60何巻もいかないけど
66巻ぐらいな。
でもこれ面白いよ、すごい、この漫画はすごい。
さすがに僕もちょいちょい見たことはあるんですけど、さすがにちょっと全部を読んで語るということはちょっと難しいんです
けど、最後どこだったっけな、
最後あれなんかワールドカップに行く話じゃなかったですか、なんかね、あれそれが最後かどうか知りませんけど、
どうなったかな、ちょっといまいち思えてない。いやでもね、いい漫画です、これは。
なんだかんだ2014年ぐらいまでやってたんですよね。
やってた、やってた、
単発でやったりとか
やってた。これね、いや面白かったです。で映画は
でなんですけど、まあ、それは置いといて、
いいですか、
実写映画版の話なんですけど、こちらはですね、1990年3月12日公開、松竹系、はい、で公開されてます。
監督さん、これ今見てますけど、はい、ヤフー映画レビューで 2.5 ぐらいですけど、2.53 という低得点を叩き出してますけど、これスマップ全員出てる、
バットトリックならず、
スマップ全員出てるんですよね。
あ、スマップ全員プラス、元スマップの森くんも出てます。
あ、やった、
現在オートレーサーで川口オートレースに所属している森克幸。
森さんもベテランだよ、
もう SQ ライダーですよ。
オートレーサーでも森さんの世界だよ、もう
あれ4億超えたんだっけな、なんか ね、 すごいね、もうアイドルやってる時もよりも下手したら稼いでるんじゃないかぐらいのね。
トレーサーやればよかったな、俺も。
ね、
ね、本当にスマップってはもう ね、森くんが追い出され。
追い出されたわけじゃないですよ。彼は自分から志を持って出ていったわけですよ。
新庄さん、それを本気で言ってるん
だ。
新庄さん、それ本気で言ってる
んだ。ちょっとそれはちょっと、
いや、ちょっと
メリーさんに消されますよ、それ。
これじゃまずいか。
これ
じゃまずい。
メリーさんに電話かかってきます、それ。今、
シュートの映画をじゃあ。
シュートの映画、
はい、映画の話です、ね。
脱線しましたね、もうね。はい、ね、監督は大森和樹監督です。大森和樹監督といえば東宝、うん、平成ゴジラシリーズ、
はい、
ゴジラ対ビオランテ、キングギドラの監督でおなじみ、
素晴らしいじゃん。
そして脚本家としてゴジラ対モスラ、ゴジラ対デストロイヤーという平成ゴジラシリーズの第1部巻、うん、最終作をですね手掛けている大監督ですよ。
特撮第一人者、
第一人者ですよ。そして
そんな監督が手掛けて
る
んでしょ。
さらにその前になると、スカンピンウォークという吉川浩二主演。あれ、スカンピンウォークご存じない？
いや、ちょっと待って、なんとなく単語としての語感はね、
これまでに出てきましたよ。これまでのミルク放送局で
聞き覚えはあるけど、聞き覚えはある、
覚えてないんですか。うるせえやつら、ビューティフルドリーマー、平英作品、スカンピンウォーク、
あ、一緒に流れてたんだ。
一緒に、はい、
同時上映だったんだ。
同時上映です。主題歌モニカですよ。すいませんか。マイオナキャノンスカーワールドバックミラフィーのぞきば
ーって、それはいい曲だ。
赤いレオロス、シェンクス、シェンクスっていう、あのセックスにしか聞こえないサビのモーニカーってやつ、はい、あれでおなじみスカンピンウォークの監督です。
の女優じゃないですか。
非常に素晴らしい 昭和感あふれる、あ、昭和感出ちゃいけないな、はいはい、あの青春映画の、
はい、いいじゃん、残したで、その素晴らしい、そのベテランが、は
い、ベテランが書いている、
もう原作も監督しっかり面白いシュートを、
はい、シュート、はい、
この映画化すると、
平成
でしかもそれに
森監督と、はい、
主演が森くんも含めたスマップ、
スマップオールメンバーです、SMAP、スポーツ&ミュージック、アッセブルピープル、
めっちゃくちゃ面白いはずじゃん、
はい、
じゃ
めちゃくちゃ面白いはずですよ。そして脚本家はですね、あの橋本伊蔵先生ですよ。あの
橋本伊蔵
スケバンデカ、
お
そしてアキラ、
お
大友克洋と共同脚本をした、
おおおおいいんじゃない
の、そして漫画シャモの原作でおなじみ
漫画シャモ、
漫画シャモ、はい、アクションでやってましたけど、
あの軍取りって書いて、
軍取りって書いてシャモですね。
おいいじゃないですか。
そしてあの作画の田中昭夫先生と、裁判沙汰を起こして連載を停止させてしまったという、
そういうこと言うな、
あの橋本伊蔵先生、
そういうこと言うな、伊蔵もいろいろあるん
だよ、間違いなく面白いでしょ、
うん、もう、ね、絶対面白い、
絶対面白いでしょ。
そうなんで、これまあごめん、はい、なんかあれだよね、なんかこれどうって俺なんか年末言ったけど、はい、なんか渋谷のスターやったら置いてなかったんだよね。
置いてなかった、はい、
で見てなくてさ、新曲見たんでしょ。
見ましたよ、はい、それが、ヤフー映画ランキングで、評価 2.53 というハットトリックに届かないこの点数というのがなぜかという、ね、
3人のろばない並ばない何か、
並ばない何かなぜかというお話をね、ちょっと
させて、いや僕ねこれ見たことないんですよ。
あ、本当ですか。これね、
ぜひ新庄さんにも
ぜひ見てみてくださいね、これね、はい、
どういうお話、シュートのこと何も知らない人にもちょっと簡単に概要だけお話ししてもらえると、
ね、はい、まあお話としてはですね、田中俊彦という主人公がですね、まあ、中井くんなんです
、
俊ね、
あ、中井くんなんだ主人公、
中井くんが、
やっぱね、
はい、やっぱね、
俊サッカー好き
かな、俊サッカー好きかな、はい、俊ですね、が、掛川高校うん、サッカー部というやつですね、
はいはい、
まあ、新設校のですね、
シュートは俺好きだからね、大丈夫、
はいはいはい、はい、サッカー部に入って、うん、いろいろ大活躍をしていくんですけど、うん、ね、先輩の、久保先輩、久保さんがね、まあ、ちょっといろいろとあっていなくなってしまって喪失感を抱えて、
久保さんは、はい、久保先輩は途中で確か病気で亡くなっちゃうんだよね、
そうですね、
で結構いいシーンなんですよね、
はい、いいシーンです。でこの映画でもいいシーンです。久保さんをやってるのが木村拓哉さんはい、
キムタクの方が年下じゃねえかよ、
そして
中井くんより
一応ね、同級生のかな、
あ、同級生なんだっけ、
72年生まれなので、はい、大丈夫ですね、
あ、大丈夫か、
そのリーゼントのキムタクです。
あ、そう、
久保さんがなぜかリーゼントという、はい、
久保さん最後11人抜きしてシュート決めんだよね、
1点取ってくるっつって、
あ、はい、すげえんだって久保さん、
すげえっすよ。
でそのキムタクは死んじゃうんだよな、
キムタクは、亡くなりますね、はいはい、死んじゃうんですけどねいやね、そう、でね、冒頭のシーンがね、まずそのトシが、東京の学校に転校するって言ってるシーンからなんです。もう途中からなんですよ、はいはい、途中からっていうか途中から始まって、そこから回想シーンみたいなところで始まっていくんですけど、はいはいはいはい、最初ね、掛川駅のホームなんですよ、新幹線の、
はい、
で、東京に行く新幹線を待ってたら、掛川の向かい側のホームに久保さんがリフティングして立ってるんですよ。
あ、もう、え、久保さんいるの？
久保さんが、あの、見えたんですよ、都心の目には。
あれ、幽霊
幻として、
久保さんっていうのはもう、キムタクがホームでリフティングして
る。新幹線がフォーンって通り過ぎた時に、うん、久保さんが立ってて、
うん、
リフティングしながら、都心、サッカー好きか、
あ、出た、
あの名台詞、
出た、名台詞
あの名台詞をね、言って、で、もう一回新幹線がファーンって通って、いなくなっ、あの、通り過ぎたらいなくなってるっていう、
うん、
あれみたいな、こう目をゴシゴシするシーンなんですけど、そこがね、僕やっぱあの年末のスマップスマップ最終回スペシャルを見てる私にとってはですよ、
うん、
そのトシサッカー好きかっていうのが、僕には仲いいスマップ好きかってもうね、その冒頭のその5分だけで僕爆類ですよ、マジで。ほんとほんと
深いな、
深い、いやもうね、スマップスマップのね、最終回ね、何が泣けたかってね、途中らへんのあのね、あの5人だけで温泉旅行に行くみたいな、有馬温泉に車で行くみたいな、
あ、そういうね、
企画ね、企画のとこで、
うんうん、
そう、中井くんがね、あのカラオケルームで、あの他のメンバーにどんどん曲入れて歌わせて、うん、自分は泣いてるんですよね、
うん、
そのシーンを見てて、あ、中井さんは本当にスマップのことが好きだったんだなと思って、その何年か前の話ですけど、そこを見ててね、僕グッと胸にくるものがあったんで、
なるほど、
そのシーンでもうマジで爆類です、はい。でそんなこんなの、つかみはもう完全に OK なところでですね、始まりますけども、まあ、サッカーのね、映画なんですけど、映画、うん、なんですけど、やっぱね、93年当時 J リーグ発足1年目ですね。
そうだよね、だから J リーグ人気にあてがってんだよな、
そうですね、それもあって、さらにスマップ人気もあやかって、これは当たるっしょって言ってやってるんですけど、まずね、時代を感じさせるところがですね、短パンがクソ短いですねサッカーの なんちゅうんですか、
今も膝上ぐらいまでだもんね、みんなね。
長めのね、長めの短パンじゃないですか、うん、言っても膝丈ぐらいの。
もう今入れ、当時ハイレグぐらいで木村君ぐらい
の、ね、あの、ね、一部丈ぐらいのね、ケツ見えるぐらいの、なんつうんですか、ランパンみたいな、ね。
半ケツみたいなやつですよ。
そうそうそう。箱根駅伝の選手みたいな。
セコとかが履いてたぐらい。セコとかが履いてた。総兄弟とか履いてたぐらいの短さで攻めてくるんだ、
シャンパン。うんこ漏らしたら横からコロンってなっちゃうぐらいの、うん、はい、やつですけど、それがすごい時代ですね。で、なんか知らんけど、中居くんだけ、その太ももをあまり見せたくないのか、その下にスパッツ履いてるんですよね。ランパンの下に。
なんか、桃入っちゃってんじゃねえの、中居くん。
あ、そういうことなのかな。分かんないですけど、なぜか中居君だけはちょっとスパッツを履いて、太ももを隠してるんですけど、あ、でも他のメンバーもイノッチとかも出てるんですけど、
イノッチとかも出てる
の、はい、
いいね、いいね。
イノッチとか長野君とかもね、まだ V6 前なんですけど、出てて、
まだ若手の頃ね、
そうですね、その2人も、なんですけど、まあ、はい。で、一応、その中心、メインのね、メンバーが3人いまして、
うん、そうだよね、
トシと、ケンジとカズヒロっていう3人、
ね。ケンジはキーパーで、は
い、キーパーでね。
カズヒロはミッドフィルダーだよな、確かな、メガネのやつだよ。
ミッドフィルダー、フォワード？ミッドフィ
ルダー。よくわかんないけど。
なんか足の速いメガネ君なんですけど、うん、勉強もできて、
そうそうそうそう、
天才的にうまいっていう。そうそうそう、
ダブルトリップからなんだ
よ、はい、そうですね。
すげえ、すげえ、すげえ。
はいはい。で、その、ケンジが、キーパーのケンジが、森君です。
あー、まあまあいいんじゃない
森君ですね。
いいんじゃない、はい、森君、うん。
森君。
うん。
最初は暴走族に入ってるんですけど、うん、はい、で、和弘が、うん、香取くんですね。
あー、はい、いいんじゃないですか、いいんじゃないですか。
まあ、メガネが似合わないメガネが似合わないしと思ったら、和弘って原作だと、原作っていうか僕アニメも見てたんですけど、ちょっとはしてるんですけど、試合中もメガネかけてるキャラじゃないですか。
してるしてるしてる
ね。なんですけど、香取くんは試合になるとあっさりメガネ外すんです。香取くんでしかないっすもん。
カズヒロじゃなくて、カトリ君が出てるんですよ。
カトリ
君
が出てる。
ああ、いい、いい、いいよ、いいよ。
はい。
ブレ感、ブレ感。
で、中井、カトリ。
多分、現場で外していいですかって言ったんだ
これ、やっぱ、ああ、これ、邪魔くさいなーって。
煩
わしいな、撮っていいっすか
いいっすかっていう。
もう、ええわ、ええわ、つって。青森監督がね。
ちょっとそれと、
はい、
キムタク入れたらまだ4人しかない。残り2人は何やって
る？残り2人はですね、草薙くんがね、
うん、
神谷先輩ですね。
あー、はいはいはい、東証神谷ね。
東証神谷、気性の荒い、すぐ喧嘩しちゃう。
あー、でも分かるわ。草薙くんは喧嘩しないけどな。
草薙くんは喧嘩しないキャラですよね。
装飾系だけど、うん、まあまあいいや。
久保さんの、まあ、久保さんの仲間のね、
同級生。パッと見のイメージは分からないと思う、う
ん。はいはい、結構だから、
うん、
キャプテンですよ。
うんうん、
で、稲垣がね、
うん、
まあちょっと後で出てきます。
え
追加メンバーです。
追加メンバー
追加メンバー。
追加招集メンバーの。
追加招集メンバーですね、
はいはい。原作にないキャラなのもしかして。
原作にはいるんですけど、
うん、
はい、なんですけど、
うん、
まあちょっとおいおい、
うん、
なんですけど、まあ見てて、結構ね、違和感としてあるのが、中居君たちが、まあ完全にね、ヤンキーですね。
結構ね、ヤンキー漫画じゃなかったじゃん、
ヤンキー漫画じゃなかったんですけど、まあヤンキーなのは、ヒロインのかずみちゃんが最初グレてて、
あーなんかちょっとね、
ちょっとねスケバンみたいな
ハスっぽい感じのイメージはあった、はい、
感じなんですけど、なぜか知らんけど、うん、当時の中居くんがやっぱね茶髪でやんちゃしてる感じなんで、そして中居くんのあの喋りなんで、あ、なんとかしてんべーみたいな感じ
の言ってるんで、藤沢、ね、ですよ、藤沢、はい、
デレステデレッツリズム
藤沢北高だかなんだかですよ、
どう見たってヤンキーなんですけど、うん、でね、ほんとね、
滝中です、滝中、
中学とかをばらさない、はい、もうほんとね、これ今やったら多分ね、定額か、活動自粛か、下手したらまあ退部で済むか、出場停止になるか分かんないぐらいの感じなんですけど、堂々と昼間からビール飲んだりとかしてます試合終わった後に、
あ、まずいね、
試合終わった後に一応ね、ケンジと和弘がまあいろいろあって最初
サッ
カー部じゃないんですけど、
コンプライアンス今うるさいから
ね、はい、で紅白戦で、うん、まあ今日から入部しますみたいな感じで、うん、うまくやった後にウェーイっつって山崎の パリピな感じで
生きてる描写みたいなのところでもう昼間からビール飲んじゃってんだ、
はい、和弘のねお父さんの行きつけのバーに行ってね、タダでビールとか
飲んで、ね、いいんですよ、いいんですよ、それもいいんですけど、まずいよね、それね、
お前高一なのに、
うん、まずいですね、
は
い、
そうですね、で水野美紀は普通に部室でタバコ吸ったりとかしてるんで、
あ、いいですね、
あ、やばいな、はい、で目についた、いろいろなまずいんじゃないか行為、
うん、
言っていくと、サッカー場に、地下から潜入してタダで見ますサッカーを
そんな値段しないじゃん、
そんな大した絶対その危険を犯すより
高校生だったらだって1000円いかないぐらい
100円とかね、2000円はしないですよどう考えても、うん、国立競技場の地下から潜入してデラモスに見つかるっていう
国立競技場 ラモス今生死の境をさばいてるラモス
生死の境、そうですね、今だからこれね、まあ一応なんとか一
ラモスフォーエバーでもあるわけだね、
フォーエバーって言ったらあれですけど、一応さっきヤフーニュースね、1メートル止めたみたいな、
大丈夫だった、
大丈夫だったみたいな、小康状態になったみたいなのあったんで、まあね、いいと思うんですけど、とか、あとも普通にその帰りにコンドマニアに行ったりとかですね、
あーちょっとコンドマ帰りに
行ったりとか、コンドマニアに行ったりとか、ジュリアナ行ったりとかですね、ジュリアナって
安いな、行動が安いな、全部
カトリ君がコンドーム帽子かぶってる
んです、あ安い安い、
その描写いるかなと思って、うん、すごい下世話な感じですね、ジュリアナ行ったりとか
ですね、いいですよ、いいですよ、はい、いいですよ、非常にいいですよ、
は
い、
あと線路内に立ち行って線路歩いて帰るみたいな、
あダメですダメです、
スタンドバイミ
ーダメダメダメ、そのスタンドバイミーリスペクトみたいな、
スタンドバイミー行為、
はい、そういう絵面はダメですダメです、
いやね本当にしかも橋の上で後ろから電車がバーンって来ちゃって、
有名な、
有名な、それ飛び降りたりするかするんですけど、
あそこもあるの、そこもちゃんと
ありますあります、
うわー
ありますあります、
ショベ
ショベモロパクリしちゃってるじゃないですか、
大森ショベ
記号的なね
大森ショベだパクリ方が
やってるんですけど、もうね一応ね突っ込みどころはもう本当に数え切れないぐらいありまして、
突っ込みどころしかないでしょ、
うん、はい、でも試合シーンとかも結構ねすごいんですけど、長野くんがねすごい魔球必殺シュートを持ってて、
あ長野くんは敵なんだ、
長野くん敵ですね、うん、長野くんがまあいるチームの、うん、選手なんですけど、うん、ねボールをありえない軌道で曲がらせる必殺シュートを持ってて、
ダイリングボールみたいな
もん、そうそうそう、うん、その前に試合前にリフティングしてるんですけど、野球のボールみたいなのやってるんですよ、ちっちゃいボールで、あいつすげえなっつって、でそれを思い出した中井くんがナックルシュートでって言うんですけど、ナックルシュートで
分かんない、
野球のナックルだっつって、
うん、ありえない、
ありえない、うん、ありえないっつっても、でもね普通にこう落ちるとか揺れながら落ちるとかだったら分かるじゃないですか、なんかねこう左に入ったやつを急に右に曲がったりとかするんですよ、
すげえな、
で でそれを
それだけで A 代表に呼ばれる可能性があるような
完全にキャプテン翼を超えてる
なんか A 代表の素質があるのはもうそのシュートを打てるだけ で
地区大会なのに、せいぜい静岡すげえなと思うんですけど、うん、それをケンジが森君が、ね、全然取れないっていう、うん、
それ取れねえだろ
でそれで、久保さんがキムタクがケンジの後ろに守ってて全部ブロックするんですけど、
あキーパーの後ろにいるんだ、
キーパーの後ろにいて久保さんが全部止めてくれるっていう、
おいいね、
でそれでケンジが全然取れないんで あれですよ、ケンジボールくれ1点取ってくるっていう、うん、
伝説の11人抜きのところ、
伝説の11人抜きがそこで始まるんですけど、
いやそこ感動のシーンだ よ結構今読んでも多分
結構ね、もうスローモーションとかになったりとかして、すごいね、そこ見せ場ですね、
実写で見て11人抜き
しかもちゃんとなんかねキムタ君がね、うん、抜いてるやってるっぽいんですよね、
あタックンがね、
タックンがしかもなんかロングショットみたいな、ロングショットなんていう、長回し
さ、あ
長回しでカットな、ノーカット
で、あじゃあいいじゃん、
わーってやって、
おやってんだ
すごいすごいと思って、で最後ちゃんとシュートする直前は多分切ってると思いますけど、うん、で最後シュートするところまで決めて、うわーって思ってたらそのままぶっ倒れるっていうね、原作でも
デシヌ
ってそのまま帰らぬ人っていうね、うん、シーンですけど、
そのちゃんとやってんだ、
やってますよ、
ちゃんとじゃあ見せ場だからね、
見せ場だから、はい、
やってんの、まあ、広瀬すずの方がうまいんだろうな、でも
海町ダイヤリーのね、うんうんうん、
あれ引いたもん、
ありましたけど、
あのドリ引いたもん、
ね、はい、そして満を持して登場されるのが稲垣くんです、
お、
はい、久保さんが死んだ後に出てくるマホリの役ですね、
マホリ
ブラジル帰りの、
いやちょっと待ってちょっと待って、弱いよ、はい、マホリーはね、
はい、
弱いよ最後の方いなかったぜ
でね、そう
最後の方空気になってたよマホリー、確か
結局ね、その久保さんが風になった後に登場する稲垣くんなんですけど、投入が遅すぎまして、1時間11分です
あ、遅え1時間11分までガッキーは呼ばれてないの、
ガッキー呼ばれてないですね、1時間40分ぐらいの映画なのにラスト30分で出てくるっていう、そして、退場が早すぎます、1時間20分です、
うわ
興味
9分
ない
うわ
トシが、無理やり、突入して、カウンターで、切り返されたボールをタックルして、そのまま負傷して退場です、
終わり、
はい、超至近キャラ、その前のね、ビッグマウスとか言ってたんですけどね、何かとありゃ久保さんか、いつまでも死んだ人間にこだわってどうすんだよとかって言ってる、
すごい調子こいてるキャラ、
はい、9分でした出番9分でした
うわー、
いやー、いいな、稲垣くんのね、
稲垣くんのなんか当時の立ち位置とかも見えるよね、
はい、立ち位置、森くんがだってメイン、
森くんメインだもんね、当時ね、
完全に稲垣
くん、森くん主役みたいな感じだったもん、主役っていうか、スマップといえば森くんみたいな感じだったもんね、
そこまでじゃないですけど、でもまあ、単独でね、ドラマのあれとかもやってましたし、
そうだ、だって夢がもりもりとか
さ、夢がもりもりとかね、
だって、若いやつにさ、
はい、
あの森脇と森口のスマップはパシリだったっていう話をしても
はい、はい、
もう通用しないもん
ね、もうそりゃそうでしょうね、
なわけねえだろうと
あのスマップ
さんが 森口なんか五流芸人じゃねえ
よ、よくわかんねえ、マラソン
で森脇なんか知らねえよみたいな
マラソンボクシング芸人のね、森脇健児なんていう、
いやいやいや、いいじゃないですかこれ、
はい、いいですよ。そしてね、特筆すべきはですね、この映画で草薙くんがね、
お
いい芝居してるんですよ、実は。何気に神谷の
神谷、東証神谷の
草薙くんが、東証神谷の草薙くんが、
はい、
いや立ち位置的には目立たないはずなんですけど、うん、なんかね、何なんだろうな、あの他がろくでもないからなのか
他がろくに芝居もしてないからか
なのか、まあまあまあ、あの木村君とかはねいいですけど、あの、ね、中居君とかも本当中居君のままなんで
そうだよね、そうだろうな、
なん
そうだろうな、何かを求めちゃうのもまたちょっと酷な話だ。草薙
君がね、よくよく見るといい芝居してまして、すごい
ピリッとしてる、この頃からやっぱ本格派みたいなのあったんだろうな、
剛は
な、
そうですね、うん、で言うとですよ、この、まあ、このね作品が、まあ、その久保さんの一件とかからで、あのいわゆるこの死の準備教育っていうのがですね、一般的に認知されるきっかけとなった作品だというふうにも言われてるんですけど、
え、
死の準備教育、
何それ、
わかります、
何死の準備教育、
まあ、と余命宣告を受けた人が今じゃあ生きているこの普段の生をどう、どのように残りの余生をどう充実させるかとか、人間らしい死とは何かみたいな、そういうのを闘病生活ではなく、
あ、
そういうふうに尊厳を持って生きるみたいなことを教育としてね、まあ、あるんですけど、あるという話なんですけど、それを考えられるようなきっかけになったのがこのシュートという作品だというふうに言われてるんですよ。映画のシュートかどうか知らないですよそれちょっと前置きさせてもらいますけど、この映画がそうなんですよっていうと、ちょっ
と、いや、なんかすごい、すごいいいことを言ってんなと思ったけど、
そうそうそう、
それは映画のシュートのきっかけじゃない可能性があるってことね。
まあでも、スマップのファンの人はそれを見て、いや、そう思った人もいるかもしれないですよ。まあ、それもあるかもしれないですけど、って考えるとですよ、その死の準備教育というものを考えたときに、一個思い当たる作品ないですか？
死の準備教育、
はい、はい。僕の生きる道というドラマがあってですね、
あー、なんかやってんのは知ってる、
はい、僕シリーズっていうのがあったんですけど、
うん、
はい、その主役が草薙くんでしたよ。草薙くん、この作品で僕の生きる道でドラマアカデミー賞主演男優賞受賞しました。
強し掴んでたな、
掴んでた、
死の準備教育ね、
はいはい、死の準備教育、だから2003年なんで、ここからまあ 約10年を経て熟成させたものがこの僕の生きる道に生きてきてるんじゃないか旗でね、あの、あ、久保さんの生き様、
なるほどね、
生きることの意味、知ることの答え、はい、いい、若葉の頃、
いい話だ、
KinKiKids も出てます、うん、シュートに、
うん、
あのエキストラでKinKiKids も出てますけど、はい、ちなみにその僕の生きる道ドラマアカデミー賞主演男優賞受賞ですけど、この時の草薙くん2回目の受賞です。
お、
その前に1997年、
はい、
いい人、
あ、いい人は知ってる、
いい人で受賞
しました、スピリッツでやって
たし、はい、
読んでた、
はい、そしてこのいい人と僕の生きる道の間にあった作品が、
うん、
メッセンジャーです先日やりました
ランディメッセンジャーね、
ランディメッセンジャー、
はい、
ただやっぱね、
はいはいはい、